市長への手紙、市政への提言。市長への手紙とインターネットによる市政への提言は、市政に対する様々なご意見やご要望をお聞きする制度です。平成24年度は1月末までに410件が秘書広報課に寄せられました。その内容はすぐに対応できたもの、長期的に検討しなければならないものなどがありました。市では皆さんの声を率直に受け止め、今後の施策に役立てられるよう努めています。今年度いただいたご意見、ご提案の一部を紹介します。まず教育部です。図書館の図書返却遅延の罰則を厳しくして、多くの人が借りられるようにしてほしい。2013年の国体会場で小平市の特産品を販売してはどうか。いじめについての相談先を知りたい。ゆとり教育が廃止され、教科書の内容量も多くなっているのだから、夏休みを短くした方が良いのではないか。小学校でも幼稚園でもサマータイムを採用していないのだから、愛のチャイムの時間を季節で変更する必要はないのではないか。食事の姿勢を良くするために、給食で使う食器を手で持っていられる、軽くて熱の伝わりにくい材質のものに取り替えたらどうか。続いて都市建設部です。中央公園は、高野台駅からバリアフリーで通路まで整備されているのだから、ホームページに全体図や詳細な案内を掲載したらどうか。中央公園など屋外で楽器の練習のできる公園はあるか。多摩湖線内の雑草が歩道にはみ出して歩行者の通行を妨げているので連絡してほしい。次は健康福祉部です。災害時の要援護者支援体制における地域包括支援センターの役割と働きを知りたい。敬老祝い品を近所の商店街で使える買い物券にすれば、高齢者が使いやすいのではないか。健康フェスティバルの血管年齢検査と骨密度検査は、入り口で整理券を配り、早朝から並んでいる高齢者が受診できるようにしてほしい。不妊治療への助成について、現在の状況とこれからの展望を知りたい。次は市民生活部です。研究のためホームページに掲載されていた小平市の先進的な都市農業振興の取り組みを取材したい。警察と連携して不審者情報をホームページに掲載してほしい。個人事業を促進するためにホームページ作成に対する補助金制度を作ったらどうか。地域センターを利用する小学生のマナーが悪く、乳幼児を遊ばせられないので、しっかり注意してほしい。続いて、企画政策部です。司法小平は、新聞を定期購読していないと入手できないのか。多摩川浄水サミットに参加し、市長さん、区長さんの多摩川浄水を守る活躍ぶりを知り、感動した。卒業論文で市役所ホームページのトップページにおけるバナー広告についての研究をしているので資料が欲しい。次は環境部です。放射能汚染が心配です。空間線量と同様に校庭の土壌や公園の砂場の測定をしてほしい。家庭用コンポストを購入するが補助金の対象になるか。瓶、缶、ペットボトルの回収には、前の日に収集カゴを配り、分別回収すればビニール袋も使わずに済む。次に、次世代育成部です。乳幼児を遊ばせられる子育て広場を増やしてほしい。保育園入園申請の参考情報として、新設保育園の保育理念や、保育、保健安全計画、施設環境、職員配置、朝夕の延長保育体制などの問い合わせに対応してほしい。学童保育を小学4年生まで延長し、学級閉鎖の時でも健康な児童を預かってほしい。財務部です。 市民税の納付書が届いたが、今までより高くなっているので、算出理由を知りたい。その他、多摩湖自転車道でジョギングする人と歩行者との接触が多いので対策を講じてほしい。軍用機の飛行経路や飛行回数などの情報はどこかで公開されているのか。以上です。お問い合わせは秘書広報課です。市民と市長の対話集会、24年度タウンミーティングの報告。タウンミーティングは平成17年5月に始まり、これまで46回開催し、延べ1073人の方が参加しました。今年度に開催したタウンミーティングでの皆さんの意見、提案の一部を紹介します。地域の課題やこれからのこと。まず、6月30日開催での皆さんの意見、提案です。各地区では自治会長や民生委員を知らない人が多いが、特に自治会を拒絶しているわけでもない。各自治会を取りまとめるような組織があれば良いと思われる。お年寄りの憩いの場として、また自治会の拠り所として、自治会の集会所があれば良いと思う。中宿地区では、お金を集めて集会所を作り、修理しながら使っている。民生委員は、一人で600人の世帯を受け持ち、高齢者、障害者、児童の問題を取り扱っている。自治会のみに頼るのではなく、近所の人が互いの動向を気遣う、お互い様の意識を持って助け合うことが大切である。自治会に入っていなくても、命に関わることは区別なく見守る必要があるので、高齢者の生活の変化には注意している。民生委員は相談内容を取り扱う窓口を探して解決を依頼することになる。どこの窓口にも該当しない相談は処理できないこともある。広範囲の相談に対応できるケースワーカーが必要とされるのではないか。保育園の園舎が老朽化して暗い感じがする。耐震性も心配だ。小平市は高齢者へのサービスは充実しているが、障害者は響きや朝焼けなどの施設に行かなければならず、保健所のケースワーカーも訪問をしていない。これからは障害者福祉にも力を入れてほしい。自治会は空気のようなものであって、目標を決めて活動をするものではないと思う。次に7月14日開催のものです。障害者が支援者に頼らずに、自身で判断するためには、窓口で分かりやすい説明をしてもらうことが必要になる。小平市は緑が多くて良いところだが、子供が外で遊んでいない。市民総合体育館横の林でプレーパークを行っている。キツネッパラ公園を進められたが、木が少なくてプレーパークができない。常設施設にはプレーリーダーの予算措置を望む。車椅子の人も社会参加の機会が必要だと思われる。外出する必要がないという古い概念を取り払い、社会参加を促してほしい。次は11月17日開催のものです。青梅街道北側の390世帯の自治会だが、会員宅を訪問するにも、地盤では訪問先を探すことが難しく、住居表示の必要性を実感していた。7、8年前から署名運動などをして要望していたが、10月に実施されたので、地域活動の成果だと思っている。防災地図を見ると、大沼町には袋小路の道路が60箇所もあり、震災や火災で広域避難場所に行くときに多くの人が混乱しそうである。新しい造成地は、抜け道をコンクリートの壁で塞がれている。段差に階段をつけることも拒否されているので、避難場所までの経路が確保できない状態である。条例や行政指導で、普段は通り抜けできなくても、緊急時には通れるようにできないものか。一人住まいの高齢者が施設に入所したり、子供に引き取られたりして空き家が増えている。近隣との交流が減ることにより、 孤独死が増加するように思えるが、独居老人の情報は提供してもらえるのか。大沼町は他に比べて民生委員が少なく、二人しかいない。以上です。